金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間宏と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
秋も深まってきました。今年は残暑がなかなか収まらず、10月半ばになっても夏日があったりして大変でしたね。暑さや大雨のためにお米や野菜、果物の出来が不調で、農家の方々が嘆いておられました。ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、いかが過ごしでしょうか？上野花子です。本当に朝晩は涼しくても、お昼間は夏日なんていう日も多くて、作物も季節がわからなくなりますよね。
そうですね。そろそろ紅葉の季節になりますね。夏が異常に暑かったために、秋が短いのではないか、すぐに冬が来るのではないかと噂されています。秋はどこか裏寂しい、切ないというイメージがありますが、その秋が短いと切なさが一層増しますね。
そうですね。木々が色づくというより、その先に枯れて散っていくということも知っているから、なんとなく寂しいのでしょうか。でもそこを通ってまた新しい命が生まれていくのですけれどね。雲なんかを見ていても、なんとなくワクワクするような感じではなく、物思いにふけるような静かなイメージですね。
そうですね。紅葉といえば、先月カナダの友人が自宅近くの公園の紅葉の写真をメールで送ってくださいましたが、それは息を呑むような見事なものでしたね。インターネットラジオなのでお見せすることができなくて残念ですが。
先生、できますよ。URL をゆっくり http と読んだら、なんて冗談ですけれども、聞いていてもその通り打ち込めませんよね。冗談はさておき、紅葉はどこの国も見事なんですね。日本にもたくさんの名所がありますよね。私は関東に住んでいた時の日光が思い出に残っているかな。
そうですか。
はい。
11月というと収穫感謝祭、サンクスギビングデーを思い浮かべますね。アメリカでは毎年11月の第4木曜日なのだそうです。イギリスから渡ってきた後ピルグリムファーザーズと呼ばれた人たちが、厳しい寒さで食べ物がなくて困っていた時、近くに住んでいた原住民たちがトウモロコシを与えてくれて飢えをしのぎ、翌年は豊作だったので農作物でご馳走を作り、原住民たちを食事会に招いて感謝を表したというところから端を発した行事だそうです。感謝の気持ちを表すのはとても大切なのですね。
そうですね。そういう始まりだったんですね。
はい。
原住民の人にとってはよそ者なのに、そんな風に助け合う心は、聞いていても心が温まりますね。
そうですね。
そしてそれを感謝で返したというのも同じぐらい大切だなぁと感じました。
はい。
私たちも感謝の気持ちを表したいですね。
本当にね。
それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は感謝の心というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲はノアで、感謝せずにいられないをお送りします。
Thank you.
ノアで感謝せずにいられないをお送りしました。さて岩間先生、
はい、
近頃の子供や若い人たちはありがとうという言葉を言わないと聞いたことがありますが、どうなんでしょうか。
確かにありがとうという言葉を子供たちや若い人たちの口から聞くことが少なくなったように思います。でも一方では横断歩道を渡ろうとして車が止まってくれた時、渡り終わった小学生がその車の運転手に向かって頭を下げてありがとうと言っている姿をテレビで見ましたが、心が温まる思いがしましたね。
微笑ましい姿ですね。
はい。
私も先生も車を運転しますが、譲ってもらったり、脇道から入れてもらったりしたら、ハザードランプを点滅させてお礼をしますよね。
そうですね。
子供の頃は車に乗らない生活だったので、それを知らずに、その習慣を知った時は感心しました。
上野さんは最近どういう時に感謝の心を持たれましたか？
そうですね。私は持病を持っていますので、時々礼拝を休んでしまうことがあるんですね。そうすると、その日の夜や次の日なんかにたくさんの LINE が来るんです。
うん、
教会の方々が、どうですかってお見舞いのお便りをくださって、時には休むことでご迷惑をおかけすることもあるのに、皆さん心配してくださって、何にも心配しないで休んでねなんて言葉もたくさんで、その心にいつもいつも感謝の心で温かくなりますね。
そうですか。私は最近立て続けに二人のおばあちゃんが病床洗礼を受けられた時、導いてくださった神様に心からありがとうございますと言いました。お二人とも90歳を過ぎた高齢者で、教会の集会には一度も来られなかったのですが、娘さんやお嫁さんの願いで洗礼をお授けしたのです。お二人とも安らかに天国へ旅立っていかれました。
それは感謝ですね。
はい。
私の通う教会でも、10月にお一人のおばあちゃんが天国に行かれました。その方の人生を葬儀でお聞きしていると、神様がどんな時もその方と一緒におられたんだな、ということがわかり、教会の皆にありがとう、と見送られていました。
そうですか。
それでは、2曲目の音楽をお聴きください。箱舟で、シャイニングオン。
We'll be right back.
小舟でシャイニングオンをお送りしました。では岩間先生、聖書の中に感謝の心について書かれているところはありますか？
はい、では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書ルカの福音書17章11節から19節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ルカの福音書17章11節から19節。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、ザラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。アローマで君は宝物。お聴きください。
なってしまえ、そんな投げやりな気持ちが心の中渦巻いているよ。暗く孤独な心に忘れないで、この世界の中に意味のないものはないってこと。作り主は愛を込めて君に命の息を吹き込んだ。君は神様が作られた、とても素晴らしい宝物を世界中で君はたった一人だけ、かけがえのない宝物を。愛してくれはしない、そんな諦めてた心にも、十字架の主イエスの愛が強く注がれている。君は神様が 作られた、とても素晴らしい宝物を世界中で君はたった一人だけ、かけがえのない宝物を。君が生まれるずっと前から神様は愛を注いでいるよ。君は神様が作られた、とても素晴らしい宝物を世界中で君はたった一人だけ、かけがえのない宝物を。君は神様が作られた、とても素晴らしい宝物を世界中で君はたった一人だけ、かけがえのない宝物を。
アローマで君は宝物をお送りしました。では岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
イエス・キリストが道を歩いておられると、十人のツァラートという病気に侵された人たちが出てきました。この病は死に至る不治の病とされ、非常に恐れられていました。彼らはイエス様に大声で助けを求めました。イエス様なら治していただけると思ったのです。憐れみ深いイエス様は彼らに、祭司のところに行って体を見せるよう言われました。この病気は決して治らないものでしたが、万に一つ治ることがあったなら、祭司に見せて治ったことを証明してもらうというのが当時の決まりだったのです。彼らの病気はまだ治っていないのです。でも、イエス様は祭司のところに行けと言われました。彼らは従いました。すると途中で病気が治りました。イエス様に従ったからイエス様が治してくださったのです。彼らは大喜びで祭司のところに行って体を見せ、治ったことを確認してもらい、家に帰って行きました。ところが、十人のうち一人は祭司のところに行く前に治ったことがわかると、イエス様のところに引き返してきました。イエス様に感謝を言いたかったからです。イエス様は、十人清められたのではなかったか、九人はどこにいるのか、と言われました。他の九人は治ったことを喜びましたが、治してくださったイエス様に感謝することを忘れたのです。イエス様は、感謝をしに戻ってきた一人の人に、立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。と言われました。彼の信仰とは、イエス様が治してくださったということをしっかり受け止め、イエス様に感謝する信仰でした。その信仰をイエス様は大変喜ばれたのです。イエス様は私たちを愛してくださり、私たちの罪のために身代わりに十字架について死んでくださいました。私たちが罪を悔い改め、イエス様の十字架が自分のためだったと信じるなら、誰でも罪が許され救われます。この救いの恵みを受け取って、心から神様に感謝するものになりましょう。そしてこの感謝の心は、私を愛してくださった神様のために生きるものへと導いてくれます。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
私たちが救われたこと、人生のいろんな場面で助けられたこと、慰められたこと、すべてが当たり前ではなく、神様からの贈り物なのですよね。 しかもそれをいただく値打ちがない罪を持った私たち人間の身代わりの十字架があってこそ受け取ることができる恵み。でも私も感謝の心を忘れやすいなと心を探られた思いです。与えていただいたものの価値を知れば心から自然とありがとうが湧いてきますよね。そんな風に神様にまた周りの人たちに感謝を表すものでいたいと思います。さあ、今日も終わりの時間が近づいてきました。最後の賛美です。森重昇さんで、サマリアの女。
井戸の傍らに腰を下ろしておられたイエスは、一人のサマリアの女に言われた。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が乾くことなく、もうここまで汲みに来なくても済むように、その水を私にください。井戸の傍らに腰を下ろしておられたイエスは、一人のサマリアの女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。すると女はイエスに答えて言った。私には夫なんかありません。そこでイエスはまた女に言われた。あなたには五人の夫があったけれど、今一緒にいるのは夫ではありません。この井戸の水を飲む者は誰でも渇きを満たすことがありません。傍らに腰を下ろしておられたイエスは、一人のサマリアの女に言われた。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 キドの傍らに腰を下ろしておられたイエスは、一人のサマリアの女に言われた。ララララララララララララララララララララララ
森重昇さんでサマリアの女をお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛してくださり、イエス様を十字架におかけくださいました。このイエス様によって私たちに罪からの救いが与えられました。この恵みを深く感謝することができますように、そして共にいてくださる神様に信頼して歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金峰殿からお届けしています。金峰殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも金峰殿の協力協会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金峰殿公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は12月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。